こんばんは、マリです。7月19日水曜日の夜の11時35分です。皆様、今日もこんばんは。こんにちはって言って始まりながら、こんばんはって挨拶して、何なんでしょうね。夜に収録するのがもう普通になってしまったので、もうこんばんはでいいかな。いいですかね。昨日私質問にお答えしましたっていうので、24種類って言っていた音階練習がですね、実は26種類でした。アホですよねみたいな みたいなトークを出してたんですけど、質問してくださってた方からお返事をいただきましてですね、でなんかギフトもたくさんいただいちゃったんですよ。大丈夫ですかね、こんなに こんなにたくさんいただいて。勉強になります、拝聴しました、お疲れ様です、イケボですねっていう4つもですね、お一人からいただいて、いや、お一人から4つも一度にいただくの初めてで、私モテ期ですか？ モテ期ではないですよね、多分。いや、ありがとうございます。お返事の方は、言葉による説明とコメントでバッチリ伝わりました。教本の範は違うようです。この質問者さんの文は2011年の1月31日の第52冊発行って書いてるので、10年以上経っても修正されてないんですね。新しいバイオリン教本4巻で音階練習している人はあまり見当たらないので、お仲間がいて嬉しいです。皆さん別にオノアンナだの買ってらっしゃいますよね。私は問題集をたくさん買いすぎると成績が下がるタイプなので、あるもので賄ってます。物足りなくなったら買おうと思ってますが、そんな日来るかなという感じで、コメントいただいてまして、これもわかりますね。私の場合はカイザーとセブシックですかね。まあ、セブシックの方は先生に勧められて、まあ言われたからにはやらんとなっていうので買ってみたのもあるんですけど、その毎日やってるかって言われたら全然やってなくてですね。昨日もお話ししたかもですが、まあここのフレーズ弾けるようになりたいなとか、この奏法をちゃんとやりたいなって思った時に、その必要なセクションを選んでそこを練習する感じですかね。なので、その最初から最後まで全部やったとかでもないですし、カイザーも1巻っていうんですかね、多分1巻に12曲ぐらい入っていたような気がするんですけど、本当にそこ止まりですし、なんかその宿題出されてないやつを一生懸命やるのもなんか違うかなと思って、やっぱり私のそのバイオリンレッスンのメインっていうのは曲にあるので、まあ曲をいかにこの1週間で仕上げていけるかっていう、他のものに気を取られてる場合ではない。かっこいいこと言いました、今。言ってない。 まあそんな感じですかね。まあ合う合わないもありますよね。その基礎練習めっちゃ好きな人もいるじゃないですか。私は嫌いなんですけど、何が面白いのかよくわからない、曲を弾いてる方がなんかその曲の世界観に入り込めて、なんかこう満足するみたいな、私はそんな感じなんですけど、そのひたすら反復練習じゃないですけど、基礎をやってるのが好きっていう方もいて、もうこれはもうね、その人の性格ですよね。まあ、あとは練習時間とかね、その毎日できるかどうかとか、何時間練習できるかとか、集中度合いとか、その辺も違うので、まあ自分のできる範囲でやりたいことをそれぞれやられたら、それが一番いいんだろうなとは思いますね。 皆さんね、別にプロを目指してる、まあ、中にはプロを目指してる人もいるかもですけど、私はもう別にね、何を目指してるとかでもなく、もう、まあ、行けるとこまで行けたらいいなっていう感じで考えてます。そう、何を目指してるっていうキーワードでちょっと今思い出したんですけど、私明日仕事休みなんですよね。制度休暇というか、有給休暇の消化率も今うちの会社でちょっと言われてまして、で、1年間で何日休暇を取れっていう感じで日数目標が決められてるんですよね。なので、まあ人によってはその期末、本当に最後の最後の方でもう追い込まれて仕方なく休みを取って、で、期末のくっそ忙しい時に他の人に迷惑をかけるみたいな人もいるんですけど、もう私は休める時にとっとと休む派なので、もう計画的に、それこそ1年間で何日って決まってるので、もう12で割って1ヶ月で何日休暇を取るっていう感じで、もう刻んでいきますね。進捗率何パーセントみたいな感じで。で、まあどういう時にその休みを取るかっていうと、そのバイオリンのレッスンの先生はプロでもいらっしゃるので、やっぱり土曜日とか日曜日にイベントというかね、演奏会が入ってレッスンできませんっていうこともやっぱりあるんですよね。で、そういう時に平日の振り替えが必要になってきて、私はそういう時に休暇を当ててます。なので、もう明日は普通の土曜日のルーティーンと同じような感じで、まあ朝はちょっといつもよりゆっくり起きて、で、朝喫茶店、まあ、大体ミスドかコメダコーヒーが多いんですけど、喫茶店行って譜読みをしながら朝ごはんを食べて、で、朝練2時間やって、で、その後電車で移動してバイオリンレッスンを受けるっていう、このルーティーンがあるので、まあ明日もその流れかなと思ってるんですが、それで明日の仕事の引き継ぎをですね、同僚のグループ長にしてて、で、すいません、明日よろしくお願いしますとかって引き継ぎをしてたら、明日何するんやって聞かれまして、で、朝練と昼はレッスンと夜練やりますって もう正直に言ったんですね。バイオリンとチェロ三昧ですとかって喋ってたら、お前は何を目指してるんやって言われて いや、そりゃそうですよね。もう会社員がもう何やってんだって感じだと思うんですけど、いや、でもそれぐらいでいいと思うんですよ。こんな気違いな人、そうそういないじゃないですか、会社員で。ねえ。まあ、結婚してなくて独身だから時間的な余裕があるっていうのも大きいと思うんですけど、まあ、それでもここまでその休みの時間をほとんど全部費やしてまで一生懸命になれることがある気違い ね、褒め言葉ですよね。そんなわけでちょっと明日はレッスンやら朝練やら頑張ろうかなと思っております。で、あとチェロの発表会、アンサンブルの本番もですね、ちょっとずつ近づいてきまして、一応その曲も毎日練習はしてましてですね、で、10日後かな、29日なので、あとちょうど10日なんですけど、ちょっとまあ、音を間違えないようにとか、あと、ピチカートも出てくるんですよね、実は。なので、チェロのピチカートって実は初めてで、そのバイオリンのピチカートはたくさんやったことあるんですけどね、そのチェロ弓を持ってこう中指でピチカートっていう、そのチェロ弓の持ち替えっていうのがちょっとまだスムーズにできなくて、っていうのがね、チェロの弓って 80g あるんですよ。バイオリンの弓は 60g なんですけど、それよりも重たくて、チェロの弓は 80g。で、それをパッとこう、右手の中に抱え込んで、ピチカートの指にしないといけなくて、ちょっとまだ手間取ってまして。で、その、ピチカートから普通のボーイングに戻すときも、 なんかちょっとまだぎこちないというかね、慣れてなくて、ちょっと時間かかる感じなので、ちょっとその弓の持ち替えの練習をちょっと丁寧にやろうかなと、そんな風に思ってます。で、あとですね、私週末にちょっと考えてることがありまして、ツイッターの方にも書いたので、ツイッター仲間の方はご存知かと思うんですけど、チェロの弓を買い足そうかなってちょっと、いいのがあればですけどね。今そのチェロが1つ1台と、チェロ弓が1本で、そのサブ弓とか全然そんなのもなくて、もうその初心者向けというか、まずチェロを始めるならこれぐらいかなみたいな感じの弓だったんですよね。で、この前チェロの先生のその弓を買う時の思想を見学させてもらってて、ああ、その弓でこんなに変わるんだなっていうのを実感しましてですね。で、私バイオリンの方ではそのオールドの弓を使ってるので、同じく手頃なオールドのチェロ弓があったらいいなと思って、で、実は今週末の土曜日にチェロの弦交換と着替えでですね、私がいつもお世話になっているリペアのお兄さんの工房にお邪魔することになってるので、ちょっとその時にオールド弓、チェロのオールドいいやつありませんかっていうのを聞いてみようかなと思ってます。で、予算も一応伝えてあるので、多分何本か用意してくれると思うんですよね。で、ちょっともしいいのがあったら買っちゃうかもです。